さあ今日は、午後に教会総会があるということで、今年の私たちの教会の主題聖句イザヤ書6章8節を中心に一緒に皆さんと考えていけたらなと思っています。まあ、総会で今年の基本方針案ということを牧師として皆さんに提案させていただくわけですが、まあ、私が牧師としてやはりここ数年いつも考えていること、いつも祈り求めているということは、私たちの教会に与えられている素晴らしい賜物をどのようにしたら生かすことができるのかということなんです。もちろん私たち一人一人主から与えられている豊かな賜物はありますけれども、特に私がここ数年、考えさせられている賜物といいますと、まあ、私たちの教会には、まあ、経済的にも、与えられている賜物と言っていいのでしょうか、蓄えて主のために用いようとされているものがあるわけです。まあ、少し爽快になるので具体的なお話になってしまいますが、まあ、プロジェクト基金というものであったり、またつなぎ手でもその活動の資金は、次なる働きのためへと、蓄えられているものがあります。まあ、あまり礼拝でお金のことはあんまり言いたくないのですけど、私のここ数年間の、その考えていること、求めているということは、やはり賜物をどのように用いることができるのか。特にもう皆さん覚えていらっしゃるかと思いますが、去年の8月に陣内さんが来ていただいて、やはり私たちは信仰を持って歩み出すことが必要であると。どうしても私たちは後ろ向きになってしまう、リスクを負うことを恐れてしまう。そのような中で私もチャレンジをいただき、これは確かに私たちにとって何か蓄えがあるということ、何かすごく、安心材料でもあるし、しかしそれをどうしたらよいのか、いろいろ悩んでいく中で、まあ、今年のこの御言葉へと導かれたわけなんです。かといって皆さん心配しないでください。これから私が何か壮大な計画を発表するわけではありません。ただ皆さんとご一緒にこの一年していきたいこと、それはご一緒に祈り始めていきたい、信仰を持って祈り始めていきたいという、ただそれだけなんです。ではどのように私たちは祈り始めていったらよいのだろうか。どのようにしたらこの与えられている豊かな賜物を用いることができるのか。それは私たちはやはり今までも私たちが求めてきたように、MUBC 南浦和バプテスト教会らしく用いていく必要があるなと私は強く思わされているわけです。では MUBC らしさとは何か。まあ、私もいろいろ日々思い巡らしながら考えていますけれども、やはり至った答えとは人なんです。MUBC らしさ、それはここに集まっている私たち一人一人であるということなんです。特に私たちの教会はほぼ何もありません。このように公共の施設を借りています。教会の建物はありません。教会の所有物といいますと、このピアノ、プロジェクター、聖書4冊、あと交わりのコップとお皿ぐらいです。そう考えると本当に身軽な教会です。じゃあ私たちの教会には何があるのか。やはり私たちの教会を作り上げているのは人であると思うわけなんです。神様が不思議な形で導いてくださった皆さん一人一人によって作り上げられているのが私たちの教会であり、私たちの強みが人であるならば、私たちに与えられている賜物はその人が生かされるために用いられなければならない。その人が主の栄光を表す器として立て上げられていく、成長していく、用いられていく、それこそが私たちの地の塩、世の光プロジェクトであり、私たちが求めていくことではないのかなと。そう思った時に、今年の 主題聖句をどうしようかともう散々悩むわけなんですけれど悩んだわけなんですけれども、いろいろ悩んだ中で導かれたのが、ここに私がおりますと主の前に立ち上がっていく、そんなイザヤ書6章の御言葉でした。今日のこの箇所、イザヤという預言者が神様に召しを受け立ち上がっていく場面ですが、彼はまだまだ若かった。このイザヤが神様に召された時はまだ若かったと言われています。皆さんいくら何歳ぐらいだったら分かりますか？まだ19か20歳ぐらい、まさにそらちゃんぐらいですよね。そのぐらいだった時にこの御言葉が語られたのではないかと言われています。ただ聖書は若い人だけに語られるというの言えばそうではありません。ただ共通していることは、若い人であっても年を重ねた人であっても聖書に共通していることは、実は神様は人を選ばれる神であられるということ、そして神は人を選び、その神様の計画を成し遂げようと願われているお方であります。もう聖書を見ますと、アブラハムが選ばれ、モーゼが選ばれ、ギレオンが選ばれ、ダビデが選ばれ、エレミアが選ばれ、その他数々の預言者たちが選ばれ、またキリストの十二弟子と呼ばれる弟子たちが選ばれ、神様は人を選ばれ、その人を育て立て上げ用いておられる神であるわけなんです。いいですか。もう一度私たちは確認しておきたいことは、神様は人を選ばれるということ、そして人を招き選び使わし、人を通してその御業を表されるお方であるということなんです。ではどのように神は人を選んでおられるのか、このイザヤ書を中心に見ていきたいと思いますが、6章1節、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた御座についておられる主を見た、ここにちょっとした時代背景が書かれていますが、ウジヤ王という王様が死んだ年にイザヤが語られたというわけなんです。イザヤに語られたというわけなんですが、ウジヤ王とはどのような王かと言いますと、聖書の中には数々のいい王様、悪い王様出てきますが、ウジヤ王はとてもいい王様の一人でした。北イスラエル、南ユダと王国が分裂した後に、南ユダ王国の王様で、王様としては長い年月、52年にもわたりその国を治めてきた王様です。若かりし頃は彼は信仰にも強く熱く素晴らしい王様で、信仰面だけではなく政治的にも優秀な王様で、数々の功績を残され、ユダに、南ユダに繁栄をもたらした王として名を残しています。ただし問題は晩年なんです。彼が成功を収め名声を得る中で、だんだんその世間からの影響にウジヤ王自身が押され、そして若かりし頃は強い信仰を持っていたウジヤ王ですが、晩年は神様から少しずつ心を離してゆき、この世の価値観に影響されてしまった。それゆえに神様から最後はツラートという重い皮膚病が与えられ、そして最後を迎えることになる、そんな王様でした。そんな王の死と入れ替わるかのように、神様はイザヤという青年にご自身を表され語りかけておられます。先週も少し触れさせていただきましたが、セラフィムと呼ばれる天使たちがその神殿の中で、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる、 聖書の中で3回同じ言葉を繰り返すということはとても強い強調であると言われています。まさに完全に清いお方、聖なる神であられるということ、その聖なる万軍の主を見たイザヤはその神の清さと対照的に自分の汚れに気づかされるわけです。そこで5節、私は言った、ああ私は滅んでしまう、この私の唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主であるこの王をこの目で見たのだから。清い神の前に立たされた時にその自分自身の汚れに気づかされる、まあ、皆さんこの感覚がわかるでしょうか。まあ、神の清さと、まあ、イザヤのその意識した汚れとは、まあ、比べられないような例えになるんですけれども、やはりこの綺麗なところに立たされると自分の汚さが気づかされるという経験は私のつなぎ手での作業でも、たまにあるわけです。特に私の作業は埃まみれ、泥まみれになることが多くあります。夏など作業していますと、それに加えて汗まみれにもなるわけです。外で草取りの仕事などをしていますと、もちろんそれは土ぼこりにまみれ、そして暑い直射日光の下での作業ですから汗をたくさんかいて、まああんまり綺麗な話ではないんですけども、ほこりまみれにもなりますし、まあ汗まみれ、まあ匂いも汗臭くなるわけです。そしてまあそんな現場で仕事をしていれば別に構わないんですけれども、まあ、休憩時間、ね、コンビニに行って冷たいものでも買いに行こうかと、コンビニに入るとその入った瞬間、コンビニの中の白く綺麗な空間、そしてエアコンの効いた、まあ綺麗かどうか知らないけど、まあ爽やかな空気の中に入った瞬間、あ、なんかこんな汚いまま入ってきてはいけないのかなと、急に自分の汚さやこの汗臭さが気になり始めるわけですね。そして周りのなんかお客様に本当に失礼のないような感じでドキドキしながらお店で買い物をしたりするわけなんですけれども、まさに普段なら気づかないかもしれないけども、そのような清い神の前に立たされた時にイザヤが気づいたことは、自分がどれだけ汚れているのか、自分が罪深いものなのか、その自分自身の姿を目に当たりにし、彼はそんな清い神の前でもう私は滅んでしまうとおじけづいてしまうわけなんです。しかしここに神がどのような人を選ばれるのか、どのような人を神は選ばれ求めておられるのか、その基準の面白さでもあり不思議さがあるかと思うんです。神は決して聖書の中を見ていく中で完璧であり清くあり優秀なものを選ばれるのではなく、あえて弱いもの、汚れを意識するようなもの、そんな人たちを選ばれているわけなんです。イザヤではなくモーセでも、エジプトで失敗し一世を退き隠居生活をしてもう80を超える、そんな高齢のモーセを神様は選ばれ、私はあなたを使わすと言われるわけなんです。そんなモーセは自分がどれだけ立場のないもの、能力のないもの、それを意識をし、神様には私は私ではなくどうか他の人を使わせてください、そんな弱音を吐く、そんなモーセでありました。ギデオンだってそうではないでしょうか。選ばれた時に、アーシュよ、私はイスラエルを救えるでしょうか、ご存知のように私の氏族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。若さや力のなさを 神様の前に訴えているわけです。あのダビデ王もそうだったのではないでしょうか。少年ダビデはサウル王からも家族の誰からもこんな小さなものが用いられるわけはない、そう疑われた少年がたった一つの粗末な石打ち、河原で拾った五つの石ころで巨人ゴリアテに立ち向かっていく、そんなお話が聖書にはあります。預言者エレミアもそうです。選ばれた時に、ああ主よ、神よ、ご覧ください、私はまだ若くてどう語ってよいか分かりません。みんな神に選ばれている人たちは自分の弱さを知っており、なぜにこのような私が選ばれているのか迷い戸惑いながら神の召しを受けているということなんです。しかし神が選ばれるものとはただ弱いだけではなく、それに加えて弱いゆえに神の前にへり下る、謙遜になることができる、そんな器に神の恵みが注がれているということなんです。イザヤをもう一度見ていきましょう。6章の6節7節。すると私のもとにセラフィムが飛んで、一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火パサミで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。そんな弱さを自覚したイザヤでありますが、そんなイザヤに神様が触れてくださっているということ、ここでは燃える炭によりイザヤのその汚れた口に触れられることによって、イザヤの咎が取り除かれ罪が許されていますが、これはまさに弱い器に、へり下る器に注がれる神の一方的な恵みであり、その弱さに神が触れてくださる、その汚れに触れてくださり、その罪を許してくださる恵みがあるということなんです。先週マタイの福音書の18章からご一緒に見ましたが、この御言葉覚えているかと思います。ご一緒にお読みしましょう。3、はい、こう言われた。誠にあなたに言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ここでも同じことが言われているのではないでしょうか。子供たちのようにならなければ、そして向きを変えなければ天の御国に入ることはできません。神の前に立たされるときに、絶対的に私たちは低い立場、罪深いものであるということを自覚し、その姿を認め、そして自分自身は子供のように何もない無力な立場であるということ、低い立場であるということを認め、それゆえに私は神様あなたが必要なのです、神様にへり下り頭を下げるとき、すなわち向きを変え悔い改め、私たちの生き方を自分から神へと向けるときに神の恵みが注がれるということなんです。イザヤにとってはそれは唇に触れた燃え盛る炭かもしれません。しかし私たちに触れてくださるのはキリストの十字架です。キリストの血潮です。キリストの砕かれた体です。恵みのゆえに私たちは罪許され、そしてその恵みのゆえにもう一度その清い神の前に、ああもうダメだ、私は滅んでしまうということしかできなかった、その神の前にもう一度立たせていただける、神は心へり下る 弱いけれども謙遜なものを選ばれ、その恵みを注いでおられるということなんです。そして神はそんなイザヤに続けています。ご一緒に読みましょう。6章8節3、はい。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。主は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうか、そう呼びかけるその声にイザヤが、ここに私がおります、私を使わせてください、応答するわけです。神はこのように人を選び、そしてその人に恵みを注ぎ、そしてその人をその神のもとから使わそうとされるお方なんです。しかし私たちはこのような話を聞くときにみんな思うでしょう。神がそう願われたとしても、私には無理です、私には力がありません、私より別の人の方が適任でしょう、またはここに私がおりますと手を挙げるときに、そこから始まる歩みがどのように変わってしまうのか、将来を見通せないその道に恐れを感じてしまうことがあるのではないでしょうか。しかし神様はそのような私たちの弱さや恐れ心配をも共に私たちに語りかけ、私はあなたを用いたい、私のために言ってくれるものは誰かと問われておられるわけなんです。主のために使わされる、主のために立ち上がる、主が導かれる道とは、私たちが生きているこの世間、この社会、この世の考え方とは違います。主のために使わされる、主のために立ち上がる道とは、今私たちの生きているこの社会での常識、価値観とは違います。それは先週のマタイの福音書でも私たちが学んでいるように、人々が考えるキリストの姿と、イエス様ご自身が示そうとされているキリストの姿には大きな違いがあったということにもつながるかと思うんです。イエスが教えた天の御国の価値観とは、この世の価値観とはあべこべであり、逆転する御国であるということ。それは小さいものが大きくなり、弱いものが強いものとされ、少ないものが多くを得る、そんな逆転する神の国の御国の価値観をイエス様は弟子たちに教えられていることを、私たちはマタイの福音書で今学んでいるかと思うんです。そうなりますと、最後ここが私たちにとってはチャレンジでもあり、聖書の教える面白いところでもあるのですが、神の前に、ここにおります、私を使わせてください、ここまではね、とてもいいお話だと思うんです。イザヤが神様の召しに応答して立ち上がるわけですが、実際にではイザヤが使わされるときに、イザヤは何をしなさいと神様から命じられたのか、そこまでちょっと先を見て終わりにしたいと思いますが、9節10節を見てください。その応答したイザヤに神様はこのように言われています。すると主は言われた、言ってこの民に告げよ。ここまではいいと思うんです。しかし次です。聞き続けよ、 だが悟るな、見続けよ、だが知るなと、この民の心を超え鈍らせ、この耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないように。簡単に言うならば、ここから出て行って人々に対し、あなた方の心を固くなにしなさいというメッセージをお前は言って語れと、イザヤに言われているわけなんです。私たちが考える神様のメッセージとは逆ですよね。むしろ心を固くなにする人に対して、心を柔らかく、心を開けなさい、そういうメッセージだと思うんです。まさに神様がイザヤに語れと命じたメッセージは、人々が聞きたくもないような、むしろ心を閉ざせとは何の生産性もないような、前向きなメッセージではなく、むしろ後ろ向きな厳しいメッセージを民に語りなさいとイザヤに言われるわけなんです。これはイザヤにとっても葛藤だと思うんですよね。神の前に立ち上がったにもかかわらず、こんなメッセージをお前は語れと神に命じられるわけだからです。しかし、ここに私がおりますと神の前に立つ私たちにとって大切なポイントだと思うんです。それは、神の前に立つ私たちは、神の召しに応答する私たちは、私たちがやりたいこと、私たちが願うこと、私たちが大切だと思うことを神様はいつも命じられるとは限らないということなんです。それはイエス様にとっても一緒だったと思うんです。ゲッセマネの園でイエス様の有名な言葉がありますが、我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。これから向かう十字架は決してイエス様が喜んで進んでいく道ではなかったわけなんです。願うことができるならば、そこからその道を避けたい、そうイエス様の本心はありましたけれども、でも最後に言うのです。私が望むのではなく、あなたの御心のままに歩むことができるように。これは私たちも一緒かと思うんです。神の前に立ち上がり、手を挙げるところまではいいでしょう。しかし、そこに一歩歩み出すとき、私たちにはさまざまな葛藤があるということ、決して平坦な道ではないということを聖書は私たちに教えているわけです。それは私たちがここから使わされていくこの社会、この世間の価値観と神の教える御国の価値観には大きな違いがあるからです。まさにこの葛藤、この違いが世間の価値観に影響され、そして徐々に神様の御心から離れ、神の御心ではなく自分の願う形、自分の思いのままに歩んでしまったイザヤ王と、神の召しのままに歩み出そうとするイザヤとの違いでもあり、また私たちが生きる社会の常識と、私たちの教会が大切にするキリストの価値観との違いでもあると思うんです。もしかしたら私たちが主の前に、ここに私がおりますと立ち上がるその決心の先には、この世間一般からしたら、なぜそんな無駄なことを教会はするのでしょうか、そんなことをして何の利益になるのですか、そう思われることが多々あるかもしれません。しかし、私たちが神の召しに応答し、 立ち上がるとき、それは私たちが望むこと、私たちが願うこと、私たちが求めることではなく、神が導かれるその御心に対し、私がここにおります、私を使わせてくださいと応答し、教会キリスト者として立ち上がっていくことができるように、ご一緒にお祈りをしていきたい、そう導かれている一年であります。ご一緒に最後お祈りを持って終わりにしたいと思います。